皆さん、こんにちは。接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。化学材料の専門家トロイです。今週も最新の技術動向をお届けします。
トロイさん、今週も接着、風刺剤のホットな話題が満載のようですね。
そうですね、スージーさん。今週は特に AI や EV といった高性能化が求められる分野での半導体パッケージング技術の進化と、医療機器の信頼性を高める接着剤の革新に注目が集まっています。
AI や EV、医療と、まさに社会の重要インフラを支える技術が進化しているんですね。接着、風刺剤がその根幹を担っているのが興味深いです。
ええ、これらの分野では、より高い耐熱性、高信頼性、そして生態適合性といったこれまで以上に厳しい要求が課されていますからね。
では詳しく見ていきましょう。まずは半導体パッケージングの話題からですね。ホーエンレアドヘシブズが次世代のアンダーフィールを発表したそうですが、これはどのような技術なのでしょうか。
ホーエンレアドヘシブズがフリップチップや BGA 向けの次世代アンダーフィール材料ストラクタライト8205を発表しました。この材料はマイナス40度からプラス100度という広範囲な温度変化に対応し、1000回もの熱サイクル試験をクリアした点が大きな成果です。
1000回もの熱サイクルに耐えられるというのはすごいですね。これは業界にとってどんな意味がありますか？
ええ、この高い熱サイクル耐性は、自動車や航空宇宙、産業システムといった過酷な環境で使用される高性能な半導体デバイスにとって極めて重要です。AI アクセラレータや自動運転車の電子制御ユニットなど、長期的な信頼性が求められるアプリケーションでの採用が期待されます。
なるほど。チップと基板の間の熱応力を緩和して、マイクロクラックやデラミネーションのリスクを減らす役割があるんですね。今後の見通しはどうですか？
この材料は、高い信頼性を求める市場の要求に応える重要な一歩であり、ホーエンレアドヘシブズが先進パッケージング材料分野でのリーダーシップを確立する上でも重要な意味を持ちます。次世代エレクトロニクス製品の実現を加速させるでしょう。
続いては、AI 需要が牽引する先端パッケージングの話題ですね。アムコーテクノロジーと TSMC の提携や、ASE の工場拡張について教えてください。
2026年は AI 需要の爆発的な拡大で、世界の半導体パッケージング及びテスト産業が黄金時代と呼ばれる大規模な投資期に入っています。アムコーテクノロジーは TSMC と10年間の長期協力契約を結び、米国でのコアスパッケージングとテスト容量を TSMC に提供します。
コアスというのは、AI チップに不可欠な 2.5 次元、3次元パッケージング技術のことでしたよね。これは国内サプライチェーンの強化にもつながるのでしょうか？
その通りです。複数のチップレッドをシリコンインターポーザー上に統合することで、チップ間通信の高速化と電力効率の向上を実現します。この提携は、半導体サプライチェーンの地理的集中リスクを軽減し、米国内の先端パッケージング能力を高めるという広範囲な目標とも合致しています。
ASE も世界で6つの新工場を建設する計画だと聞きました。これは業界全体にどんな影響を与えますか？
ASE の世界的な工場拡張は、AI チップ需要に対応するための業界全体の生産能力増強の緊急性を象徴しています。これらの投資は、先端パッケージング技術の革新と生産能力の向上を促し、AI のさらなる進化を加速させるでしょう。
AI の進化がパッケージング技術に大きな影響を与えているんですね。セミ先端パッケージングサミット2026でも、このテーマが議論されたそうですが、どのような内容でしたか？
セミ先端パッケージングサミット2026では、シリコンからフォトンへの AI の未来をパッケージングするをテーマに、AI 時代のパッケージング技術の最前線が議論されました。特に、高性能かつ高電力効率を実現する高帯域幅メモリーや、サムスンの 2.XD パッケージングポートフォリオといった先端技術が強調されました。
高帯域幅メモリーや 2.XD パッケージングが、AI チップの性能と電力効率を革新する鍵となるんですね。システム技術とも最適化という考え方も重要だと聞きました。
ええ、システム技術とも最適化とは、チップ設計、パッケージ設計、 システム設計を一体的に最適化するアプローチです。これにより、個々のコンポーネンスだけでなく、システム全体としての性能と電力効率を向上させることを目指します。これは、先端パッケージングが設計段階から深く関わる戦略的な要素となっていることを示しています。
シリコンからフォトンへというテーマも興味深いです。これは将来的にどんな可能性を示しているんですか？
これは、電気信号によるデータ伝送のボトルネックを解決するために、パッケージング技術に光技術を統合する可能性を示唆しています。将来的な超高速かつ低消費電力データ通信を実現するための重要な方向性として注目されています。
半導体関連の話題が続きますが、クリエイティングナノテクノロジーズから230度という高温に耐えるエポキシ風刺材が登場したそうですね。これはどのような技術ですか？
はい。クリエイティングナノテクノロジーズが、炭化ケイ素パワーモジュール向けに230度の耐熱性を誇るエポキシ風刺材、EMEG785 シリーズを開発しました。これは、エポキシ樹脂風刺材としては業界最高水準のガラス転移温度を達成しています。
230度はすごい耐熱性ですね。なぜそこまでの高温に耐える必要があるのでしょうか？
炭化ケイ素パワーモジュールは、従来のシリコンデバイスよりも高いジャンクション温度で動作可能であり、電気自動車や産業用モーター駆動、再生可能エネルギーシステムなどで広く採用が進んでいます。そのため、過酷な高温動作環境でも、優れた電気的、機械的物性を維持できる風刺材が不可欠だったんです。
なるほど。そうした高温に耐えられることで、EV などの進化を支えるのですね。この新しい材料は今後どのように活用されていくのでしょうか？
この高耐熱風刺材は、炭化ケイ素パワーモジュールの高電力密度化、小型化、高信頼性化を促進し、EV の航続距離延長や充電時間短縮にも貢献します。日本の材料技術が、グローバルなパワーエレクトロニクス産業の発展を強力に牽引する一例となるでしょう。
続いては、AIH センサーや EV バッテリーの熱管理に関する話題ですね。シーンテクノロジーが、ネジなし設計に対応する熱接着剤の塗布ガイドを公開したそうですが、これはどういうことですか？
シーンテクノロジーは、AIH センサーや EV バッテリーモニターなどで普及しているネジなし設計に対応するため、熱接着剤、つまりサーマルグルーの最適な塗布方法に関する詳細なガイドを公開しました。これは、構造的な接着と効率的な放熱を両立する熱接着剤の重要性が高まっていることを示しています。
ネジなし設計というのは、部品点数を減らしたり軽量化したりするためですか？熱接着剤の塗布には何か特別なノウハウがあるのでしょうか？
その通りです。小型化と高性能化が求められるアプリケーションでは、ネジやクリップなどの機械的固定が制約になることがあります。塗布ガイドでは、接着剤の均一な塗布、気泡の混入防止、適切な膜圧の制御など、熱伝導率や接着強度といった性能を最大限に引き出すための実践的な技術が解説されています。
正しく塗布することで、製品の信頼性や性能が大きく変わるんですね。今後の市場動向はどうなるでしょう？
このような詳細な塗布ガイドは、熱接着剤の採用を検討するエンジニアやメーカーにとって非常に有用です。熱接着剤技術の進化と塗布プロセスの最適化は、電気自動車、5G 通信インフラ、高度な AI デバイスなどの信頼性と性能を向上させる上で不可欠な要素となり続けます。
EV のバッテリーの熱管理は本当に重要だとよく聞きます。グラファイトがその鍵を握るというニュースですが、具体的にはどのような役割を果たすのでしょうか？
新エネルギー車バッテリーの効率的で安全な運用において、グラファイトが重要な熱管理材料として注目されています。グラファイトは非常に高い熱伝導率を持ち、バッテリー内部のホットスポットを効果的に均一化し、ピーク温度を最大 35% も削減できることが実証されています。
バッテリーの温度を下げることができれば、安全性も高まって安心ですね。グラファイトの中でも、CN テクノロジーのグラフェン熱伝導パッドはどのような特徴がありますか？
CN テクノロジーが提供するグラフェン熱伝導パッドは、通常のグラファイトよりもさらに優れた特性を持っています。独自の製造プロセスにより、グラフェンが垂直方向に配光されており、 厚み方向への熱伝導率が飛躍的に向上しています。また、高い圧縮性でバッテリーモジュールの複雑な表面にも密着し、熱抵抗を最小限に抑えます。
なるほど。軽量化にも貢献するということですが、接着、風刺材の観点から見るとどうですか？
効率的な熱伝導パッドは、より小型で軽量な冷却システム設計を可能にします。接着、風刺材の観点からは、これらの高性能な TIM をバッテリーパック内に安定して固定し、長期的な信頼性を確保するための高耐熱性や耐振動性接着剤の需要が高まるでしょう。
医療機器向けの接着剤も進化しているんですね。マスターボンドがデュアルキュア接着剤を発表したそうですが、どのような点が新しいのですか？
マスターボンドが医療機器向けに UV と熱で硬化するデュアルキュア接着剤 UV26DC メドをリリースしました。この接着剤は UV 光による迅速な仮固定と光が届きにくい部分への熱効果を組み合わせることで完全な重合と高い信頼性を実現します。
デュアルキュアというのは仮固定と最終的な硬化を効率的に行えるのがメリットなんですね。生体適合性や滅菌への耐性も重要だと聞きましたが、どうですか？
ええ、この製品は ISO10993 の5細胞毒性試験基準に適合しており、生体適合性が確保されています。さらに、蒸気オートクレーブやエチレンオキシド滅菌など、再利用可能な医療機器に繰り返し適用される厳しい滅菌プロセスにも優れた耐性を示します。
それは医療機器の安全性と長寿命化に大きく貢献しますね。今後の見通しはどうですか？
UV26DC メドのような革新的なデュアルキュア接着剤は、医療機器メーカーに新たな設計の柔軟性と製造プロセスの効率化をもたらします。これにより、患者の安全性向上と医療コストの最適化にも貢献し、マスターボンドは医療分野における接着剤ソリューションの主要プロバイダーとしての地位をさらに強化するでしょう。
医療用接着剤市場では企業買収のニュースもありますね。 HB フラーが英国のアドバンストメディカルソリューションズを買収したそうですが、これはどのような狙いがあるのでしょうか？
HB フラーは英国のアドバンストメディカルソリューションズグループを現金で買収し、医療用接着剤市場における戦略的拡大を発表しました。この買収により、HB フラーは2031年までに約5500万ドルのシナジー効果を創出すると見込んでいます。
シナジー効果が5500万ドルですか？アドバンストメディカルソリューションズは、どのような製品を扱っているんですか？
アドバンストメディカルソリューションズは、組織接着剤、医療用テープ、総称ドレッシング、そして高度な配合バイオサージカル製品に特化した企業です。これらの製品は、手術時の組織接合や総称閉鎖など幅広い医療用途で使用されています。
HB フラーはこれらの分野に参入することでどのようなメリットがあるのでしょうか？
今回の買収により HB フラーは医療用接着剤セグメントを多様化し、高成長が見込まれる専門分野に参入します。 HB フラーのグローバルな販売網と研究開発能力が統合されることで、クロスセル機会の増加やサプライチェーンの最適化、研究開発の効率化などが期待され、同社の市場シェアを向上させるでしょう。今週は、AI や電気自動車の進化に伴う半導体パッケージング技術の課題と、それを解決する接着、風刺材の革新、そして医療分野での生体適合性や滅菌耐性を持つ接着剤の重要性が浮き彫りになりました。
そうですね。より高性能で、より信頼性の高い製品を実現するために、接着、風刺材の果たす役割がますます大きくなっていることを実感しました。環境変化への対応や、厳しい品質管理要求に応えるための技術進化も印象的でしたね。
材料メーカー各社が、こうした最先端のニーズに応えるべく、研究開発や戦略的な投資を進めていることがよくわかりました。
はい、接着、風刺材の進化が、私たちの未来のテクノロジーを確かに支えていることがよくわかりました。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
接着、風刺材テクノロジー最前線の時間でした。また来週。